みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医特別養護老人ホームフローラたなしマネージャー、先日ハーフマラソンを初めて走りまして筋肉痛の尾形と、
はい、東京精神科医介護老人保健施設ハートフルたなしマネージャー、私はマラソン一切できません中野と、
はい、ゴールデンウィーク中に植えたキュウリの苗がぐんぐん成長して2本収穫できて喜んでいる FM 西東京の柴田真理子です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先日イベントが行われたということなんですが、どのようなものでしょうか。
はい、先日ですね、どこでもマイカルテ研究会というシンポジウムが開かれました。
はい、
どこでもマイカルテというのはですね、自分のカルテ情報を自分自身のものとして患者様が携帯電話などで管理する新しい仕組みを検討しているものです。
はい、
患者様、病院、診療所、介護施設などがカルテ情報を共有しスムーズな診療を受けられるようにしていこうというシンポジウムでございます。
はい、
こちらのシンポジウムがですね、私どもの介護老人保健施設の施設長増山ドクターがですね中心に進めている取り組みでございます。
はい、先週の土曜日7日の日に行われまして、70人ほど集まりましたね。で、千葉の市長さんとか和光市市長の方たちも来てお話ししてくださいました。
和光市って介護がとても進んでいるんですよね。
はい、そうなんですよね。埼玉県の和光市は一番介護が進んでいる市と言われてますね。
なるほど、とても、ね、意味のあるシンポジウムだったわけですね。
はい、そうなんです。
さあ、それでは今日のラインナップご紹介ください。
はい、本日のラインナップは福祉とファッションについてお話ししたいと思います。それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして、東京精神科医特別養護老人ホームフローラたなしマネージャーの尾形です。
はい、東京精神科医介護老人保健施設ハートフルたなしマネージャーの中野です。
はい、今日のテーマは福祉とファッションということなんですが、
はい、
今日は2人ともいつもとちょっと洋服の雰囲気が違うのかな。
あ、そうですね。
はい、
で、今日のテーマが福祉とファッションなので、私たちが普段仕事で着ている服装が、柴田さんもイメージしやすいかなと思って仕事のユニフォームを着てまいりました。
あ、そうだったんですね。
はい、
で、中野さんが青いジャージのズボンに青いポロシャツ、
はいはい、
で、一方尾形さんは普通の黒いパンツに、はい、水玉の襟付きの、
まあ、今ドットっていうんですかね。
あ、そうですね、はい、ドットの、まあ、ポロシャツですね。
はい、
ということで、こう私服に近いような感じなんですけれども、はい、同じ職場なのにこうユニフォームって違っちゃうんですか。うん、
はい、まあ、数年前までは私ども東京精神科医は、まあ、今中野さんが着ている青いジャージで統一されていたんですけども、まあ、それを変えた方がいいんじゃないかという意見がありまして、まあ、5、6年前ほどですからね、そちらから私が所属するフローラたなしの方から、まあ、ユニフォームを廃止して私服に近い服装で働くようになりました。
私服に近い方がいいんですか。
一概にはそう言えないんですけれども、柴田さんは、
はいはい、
ジャージの私と私服に近い尾形さん見て、どちらが福祉の仕事をしているように見えますか。
あ、それはやっぱりこうジャージの中野さんかなって思いますけれども。
そうですよね。
うん、
まあ、福祉の仕事をしている人っていうのはなんとなく見た目で分かっちゃうんですよね。
そうですね、
まあ、だいたいお揃いのジャージ勝ちのパン、で上が淡い色のポロシャツなんですよね。街なんか歩いていてもですね、今自転車で通り過ぎた人は、ホーム介護のヘルパーさんだなんてすぐ分かったりしますね。
そうなんですよね。ちょっとそこに疑問を、ね、少し感じてるんですね。いかにも福祉をしている イメージの服装でいいのかどうかっていうところで、
はい、うん、まあ、私たちの仕事というのは、まあ、動きやすさが大前提に求められるんですけども、まあ、介護保険が成立する前の福祉施設というのは、まあ、2、3時間おきに利用者様全員のおむつ交換を、うん、まあ、それこそ、まあ、レースのように行っていたと聞くんですね。はい、まあ、そのような時代には最も動きやすいジャージがユニフォームであることは適切だったと思うんですよ。まあ、今はですねちょっと少し様子が違うと思いますね。
違うんですね。
そうですね、あの介護保険成立後は、はい、個別のケアが求められるようになってます。はい、でおむつ交換とか排泄介助も人それぞれ当然時間やパターンが違いますよね。
そうですね。は
い、だから一斉のせいであの利用者様全員を確実的にケアすることは少なくなってきています。
はい、まあ、確実的なケアから個別のケアに移行しているということですね。
はい、
そもそも、まあ、ジャージというのはですね運動するときに着るものですからね。まあ、私なんかは家でもジャージなんですけども、まあ、ケアというものは運動ではなく生活を提供するものだと私は思います。
確かにね、あのみんなお揃いのジャージだと、まあ、何かの部活みたいなイメージもありますけれども、はい、あの今日、ね、中野さんが着ている、はい、このブルーの色は皆さん同じなんですか？
ですね、うちのハートフルタナシは、私が着ている水色は介護色ですね。はい、あの色分けされてるんですけれども、ピンク色っていうのがありまして、ピンクは看護師さん、ナースで、白もありまして、白はリハビリの方、はい、で、あの黄色、淡い黄色が栄養士さんという形で色分けをされていますね。
はい、色によって職種が違う
んです。そうなんです。
はい、
で、そういう形であの色分けされてますのでね、みんなお揃いの服装の方が、まあ、利用者様や来客者が一目で職員だと分かって声がかけやすかったりしておりますね。
はい、まあ、もちろんねおしゃれなジャージもありますし、まあ、それを私服にしている人もいるんですね。まあ、ジャージが良い悪いではないんですね。先ほど中野さんが言ったように、まあ、ジャージをみんな同じジャージを着ていた方が職員だと分かって声をかけやすかったり、あとはみんな一緒の格好の方が規律が保たれるというメリットなどもありますね。
そうですね。
まあ、実際にはまだまだ多くの施設は統一されたユニフォームを着ていますね。まあ、先日新しくできた施設をちょっと見学しに行ったんですけども、はい、そちらもやはり皆さん同じジャージでしたね。
はい、
まあ、実際いろいろ考え方はあると思うんですけど、福祉職員のファッションも時代にあって変化していいと思いますね。
そうですね。ただあとはあの認知症の方にとっても職員のファッションっていうのは重要だと思いますね。
あ、それはどういうことでしょう？
認知症の方のケアっていうのは、まあ、なるべく落ち着いた馴染みのある家庭的な雰囲気がいいと言われています。
あ、はい、
うん、で集団の中で確実的にケアを受けていると、うん、生活そのものがそのケアに支配されて自分自身が失われていくような不安を感じたりするんですよね。
はい、まあ、そう考えると職員全員が同じユニフォームで確実的なファッションというのは、まあ、ご利用者様は不安を感じるんではないでしょうか。
確かに、
あの私たちもね、あの病院に行って白衣姿の先生とか看護師さんの姿を見ると緊張しませんか？
しますよね。中野さんもそうなんですね。
そう、私すごい緊張するんですよ。
はいはい、医師や看護師の白衣を着ると、見るとですね、緊張して血圧が上がる白衣高血圧という証拠もあるくらいですからね。
そうですよね。
はい、まあ、そういったことも踏まえてフローラでは看護師も私服で仕事をして家庭的な雰囲気に近づけてます。
あ、先ほどねピンクの
そう
で、ね、言ってましたもんね。
はい、ただ尾形さんはねあんまり家庭的なファッションにしすぎて、はい、あの怒られてましたね。
はい、
そうなんですか？
ちょっとですね、私毎日ヨレヨレの T シャツを毎日着て働いてましたら、はい、ちょっと上司の方に怒られまして、
はい、
まあ、それでフローラでもねユニフォームは原則自由なんですが、まあ、上に関しては襟付きは原則になってしまいました。
あ、はい、こうきちっとしたイメージが、
まあ、そうですね。
そうですね。
はい、
なのである程度の、ね、常識は当然外れてはいけないです。
はい、すいません。
で相手に不快感も与えない、清潔感があるとか好印象を与えるなど社会的な常識の範囲内であれば 福祉職員も個性を生かしたおしゃれは必要になってくると思います。はい、
そうですね、やっぱりおしゃれをすると仕事のモチベーションも変わりますよね。
そうなんですよね、それが一番大事だと思います。おしゃれをすれば気持ちも明るくなりますし、その明るさが利用者様にも伝わっていきますからね。
はい、そうですね、10年後、福祉をイメージするファッションが今のようなジャージからどういったファッションになっているか、はい、ちょっと楽しみですね。
そうですね、変わっていくかもしれないですね。さあ、それではここで音楽をお届けしたいと思いますが、中野さんがセレクトしたこの曲は、
はい、今ちょっと今日は曇りですけれども、だんだん暖かくな暑くなってきて、はい、旅に出たいなっていうことで、はい、世界の終わりの RPG という曲をセレクトしました。
はい、どうぞ。
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。今日のナビゲーターは介護老人保健施設ハートフルたなしマネージャーをしている中野と、
はい、同じく特別養護老人ホームフローラたなしマネージャーの尾形です。引き続き柴田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日のテーマは福祉とファッションということで、前半は福祉職員のファッションについてお話ししましたけれども、はい、後半はご高齢者の方のファッションについてお話を進めていきたいと思います。
はい、最近ではですね、美容福祉という言葉をよく聞くようになりました。うん、
はい、
はい、美容と福祉の双方を学ぶ学校や養成講座も増えています。
はい、
福祉理美容師という認定資格もあるくらいです。はい、こちらですね、国家資格に合格した美容師さん、美容師さんの方は介護技術を学んで、在宅や病院施設などに出張訪問しサービスを提供する仕事ですね。
そうですね。で、職員がカットするわけではないんですよね。ちゃんと美容師の方にカットしてもらう。
はい、
で、私たち東京精神科医にも月に 1、2回の訪問美容サービスの方が来て、はい、利用者様の髪の毛をカットしてくださってますね。
は
い、
もちろんカットだけじゃなくてですね、カラーリングやパーマなどさまざまなメニューがありまして、美容室に外に出かけるのと全く遜色がありません。
そうなんですね。はい、そうすると介護が必要になって美容室に行けなくなっても、はい、このようなサービスがあると安心ですよね。はい、意外と、ね、知らない方も多いかもしれないですね。
そうなんですよね。こういう身近なことってわからなかったりするんですよね。はい、で、特にやっぱ美容とかファッションについてっていうのはどうしても二の次になりがちなんですよね。で、実際に必要な場面になった時にどうすればいいのか悩んでる方も多いようですね。
はい、そうなんですよね。私たちも利用者様のご家族から、相談を受けることがありまして、施設を入所することになりました。そういった際にですね、どのような洋服を用意すればいいですかなんて質問をよく受けることがあります。
ありますね。
はい、柴田さんなんかもお父様を介護した経験があると思うんですけども、洋服とかで悩まれたりとかしましたか？
うちの父の場合は施設に入ったんではなくて自宅だったので、普段愛用していたジャージがやっぱり、おむつの、取り替えには便利かなと思って履かせてましたね。
そうですよね。やっぱりその方がジャージを着ていた方が介護する側もやりやすい、介護しやすいということはよく言われますよね。よく一般的に言われるのはですね、ゆとりがあるサイズで伸縮性のある洋服が高齢者の方にはいいと言われています。しかしこれはですね、介護する側の視点が重視されている意見だと思うんですね。
私も今ね、おむつ取り替え安いって言いましたもんね。
安いっていうニュアンスがありますよね。介護が必要になった方はですね、手足の麻痺や拘縮が強く体が硬くなってるんですね。そうすると伸縮性があってゆとりがある洋服の方が介護する側が着せやすいからなんですね。
そうですね。介護する側にとって着せやすい洋服っていうのが、その方が本当に着たい洋服なのかっていうことですよね。
そうですね。
前半でもねお話ししましたけれども、そのファッション一つで人の気持ちっていうのは変わってきますよね。明るくなったりしますよね、
う
んうんうん、で自己表現の一つですから、好みの服を着てもらうのが一番いいかと思います、
ね、はい、そうですね、うん、あとは季節に合わせた洋服を着たりですね、うん、まあ、行事の時には特別な装いをすると生活そのものが楽しくなります、
うんうん、
まあ、東京精神会でも夏祭りの時は利用者様にハッピーを着てもらって、うん、祭りの雰囲気を味わってもらったり
です、そうですね、楽しいですね、
まあ、初詣の時にはですね、着付けをして、着物を着てお参りに行く利用者様もいますね。
そうなんですよね、
それは楽しみですね、
はい、いいところだと思いますよ、そういうところは、
うん、
で認知症などの方っていうのは、ご自分で洋服を選べない買ったりしてますよね、
はいはい、
うん、だけどその方の今までの生活歴とか趣向を排除した洋服を選びたいものだと思います。
そうですね、
はい、
でそうすることで認知症の進行を遅らせるっていうこともできると思います、
はい、まあ、そうなんですけども、そこがちょっと難しいところでして、
う
ん、
そうですね、
まあ、介護する側が楽に介護できた方が相手にとっても楽っていう意見もあります。
あ、はい、なるほどね、
まあ、無理をして小さい洋服、その方が小さい洋服を着たいからといって無理をして骨折させてしまったなんていう介護事故もよく聞くんですよね。
あるんですか。
はい、
そうなんですよね。なんか介護者の方大変だと思いますけれども、高齢の方のファッションを選ぶ上で、介護事故の視点もちょっとそこは忘れてはいけないところだと思います。
はい、そうなんです。よく私どもの施設にはですね、うん、介護服専門の洋服カタログが届くんですね、
うん、
はい、まあ、最近はネットなんかでも専門の通販サイトが増えてます、
うんうん、
まあ、その中にはですね、女性用のスカートがほとんど見受けられません、
うん、
まあ、それはですね、おそらくズボンよりスカートだと動きにくくて転倒事故などが起きやすいという配慮がされているんじゃないかなと思います。
そうですね、
柴田さんなんかよくお分かりだと思いますけど、スカートって結構足にまとわりつくような感じですよね、
足元がね、ちょっと、
そうですね、なのでそういうスカートを履いている利用者様を見てると、ちょっとこちら側としてはどんなに元気な方でもちょっと転んじゃうんじゃないかってドキドキして見てる時もありますね。
男性の利用者様でもですね、ベルトをつけたスラックスのようなしっかりしたズボンを履いている方もいらっしゃるんですね、
う
ん
う
ん、若い頃はおそらくしっかりされて、
はい、
そういった洋服を好んでたと思うんですけども、ちょっと介助者としてはベルトが緩んで転んだりするんじゃないかななんて心配しますよね。まあ、きっとですね、そのような危険性や、まあ、介護する側の視点が配慮されて、うん、まあ、そういったカタログにはですね、男女ともゴム製のズボンがほとんどなんですね。
あ、なるほどね、はい、そうなってくるとおしゃれが好きな人にはちょっと寂しくなっちゃうのかなと思いますね。はい、
そうですよね。ただ介護する側と受けられる方にとって使いやすい洋服、
はい、
なおかつ自己表現ができるおしゃれな洋服が増えてほしいかなと思ってます
ね。はい、そうですね、まあ、どうしても高齢になると自然とおしゃれから遠くなってしまうという環境がありますからね。
そうなんですよね。で高齢者向けの洋服っていうのは色もちょっと茶系とかグレー系の、
はい、なんでなんですかね、はい、
なんでですか、
地味になっちゃいます
よね。そう、地味になっちゃうんですよね、はい、でなんかちっちゃい花柄ばっかりとか、そういうね、
はい、
ワンパターンだったりしてますけれども、まあ、高齢者の方もね、もう若くないのにこんな派手な色は着れないとか、
あ、そうですね、
思いがちなんですけれども、ちょっとでも少し地味すぎるかなっていう感じですね。
まあ、柴田さんなんかね、どうですか、そういった気持ちは。まだ、
まだ地味、地味なもの。
全然、
いや、最近ピンクとか着たくなっちゃうんですけど、
まあ、まだ若いですから、柴田さんはね、
そうです、
まあ、そういったようにピンクが着たいともおっしゃったんですけども、ファッションには色がすごい大切なんですね。まあ、暗い色の洋服ばかり選ぶようになるとうつ病の兆候になるとも言われてます。
そうですね。で逆にね、そうやってピンクとか、
はい、
水色とか、こういうね、ジャージの水色とか、はい、明るい服着ている利用者様っていうのは活動的な方が多いイメージがあると思いますね。明るい洋服の方が印象が強くて活動的に見えるっていうのもあるかもしれないですけれどもね、
はい、色が周りに与える効果というのは本当に大きいんですね、
うん、
実際に私たち職員も明るい洋服を着ている利用者様に接するとですね、こちらも元気になるんですね、
うん、よくね、普段私たちでもファッションの会話から入ったり されません、柴田さんも。
そうですね、ね、う
ん、あの今日の洋服の色が綺麗ですね、そうそうそう、とか、はい、意外とこう会話が
先日、はい、ええ、そういう声をかけました、はい、
そうですよね、だから色を一つ変えるだけで人の心も変わったりもされますよね、
はい、まあ、そのような色の持つ効果を最大限に生かして高齢者様や高齢者様の能力や気持ちの活性化につなげる色彩福祉士という資格もあるくらいなんですね。
あ、そういうのもあるんですか。
そうなんですね。なので、あの福祉とファッションを取り巻く環境も少しずつ変化はしているんですよね、
はい、まあ、福祉のイメージを変えるために、まあ、介護専門の洋服や職員のファッションショーも開催されているぐらいですからね。
職員のファッションショー、
なんかあるみたいなんですよね。
そうですよ、
はい、まあ、こういったようにですね、もっともっとですね、今後は福祉が明るいイメージになってほしいんですよね。
こう色、明るい色というと、あの、はい、今日尾形さん黒のショーですけど、黒どうなんでしょう、うん、
まあ、黒の方が、まあ、クールに見えてかっこいいという意見はありますけど、
渋めを、
うん、そう、渋めを装ってるっていう、
は
い、
装って
る装ってる、そうですね。ただ色によって相手に与える気持ちの印象っていうのがありまして、黄色とかだったら明るい色になるとか、グリーンとか緑だったら落ち着く気持ちになる、黒が、まあ、クールって言いましたけども、クールになると落ち着くっていう効果もありますね。ただ色によってさまざまな効果があるので、
はい、そうするとこう赤くてこうなんかこう柄の派手なのだとちょっとこうドキドキしちゃうんですかね。
そういった効果ありますよね。
やっぱり色って難しいですね、
はい、そうですね、
さあそろそろお時間近づいてきました。
はい、はい、以上今回は福祉とファッションについてお話ししました。はい、今回も盛りだくさんでお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです。はい、
あ、そうですね、今日オープニングでお話しした、はい、どこでもマイカルテ、研究会ですか、はい、こういった、ね、活動も行っているんですよね。
はい、そうですね、はい、はい、今夜7時からの再放送もお聞きくださいね。はい、また番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しています。各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。それでは最後に音楽をお送りしながらのお別れになります。最後の曲は私セレクトで、まあ、そろそろ梅雨に入りましたので、うん、雨の日に聴きたい曲ということで、うん、キリンチの雨は毛布のようにという曲を聴いてお別れしたいと思います。はい、次回来月の第2月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。ここまでのナビゲーターは東京精神科医特別養護老人ホームフローラ田梨マネージャー尾形と、
はい、介護老人保健施設ハートフル田梨中野と
FM 西東京の柴田真理子でした。それでは次回も
せーの、みんなおいでよ東京精神科医。